母親を得た私たちは本当に感謝な者たちですよね。今賛美したように、みふみみふみ、我が母のよみしみふみ、ひもとくことに我を思いいず、主のしもべなりし母をって、そんな母を与えられた私たちは、母にまたその神に感謝するとともに、その母から教えられたことをしっかりと教え守っていくと、考えさせられる賛美歌だったと思います。パウロが私たちに教えていることは、そういった母になりなさいって、そういった女性として成長していきなさいということ、それがパウロが私たちに教えてくれていることです。先週私たちは年配の女性たちに対しての神様の教えというのを見てきました。途中になってしまいました。しかしこれはまず女性たちにとって非常に大切な学びであるがゆえに、私たちは今日もその続きをご一緒に学んでいきたいと思います。しかし同時にここに集ってらっしゃるすべての皆さんにとって、この御言葉を教えることは同じように大切なことです。パウロが言わんとしたこと、神ご自身が女性に、そして私たち一人一人に望んでおられることは同じことです。一言で言えば、信仰において成長しなさいということです。信仰の先輩たちである婦人たち、彼らに大きな責任があるとパウロは言いました。後に続いてくる者たちに、それが自分の家庭であろうと、教会であろうと、どこであろうと、後から続いてくる者たちに素晴らしい模範を示すような、そんな霊的な婦人たちとして成長していくようにって、成長し、そして模範となりなさいって、それがこのパウロがこのテトスの2章の中で3節のところで教えたことでした。思い出してくださいます？年配の婦人たちは主に対してこういった4つの責任があるとパウロは挙げました。神様の恵みによって救われたあなたには、救われた者にふさわしい、クリスチャンにふさわしい行いをなすようにって、パウロは行いを強調しました。どんなふうに生きていくのか、クリスチャンとしてそれにふさわしい行いをなすように、同時にクリスチャンとしてそれにふさわしい言葉を話すようにって、そしてクリスチャンとして救われた者としてそれにふさわしい心を持つようにって、神様しか本当の満足を与えてくれません、神だけが本当の満たしを与えてくれるって、クリスチャンとしてふさわしい心を持ちなさいって。そして4つ目に、彼はクリスチャンとして救われた者としてふさわしい忠実さを持つようにと、神様から与えられたその責任を忠実に果たし続けていきなさいと、そのことをパウロはこの3節のところで、まず信仰の先輩たちであるご婦人方に教えられました。そして4節5節のところを見てみますと、そこには若い女性たちに対する責任が記されています。若い女性たちに対して、どちらかというと今まだ子育てをしていらっしゃる皆さんに、そういった皆さんに対してこのようなことをパウロは教えるわけです。彼が言いたいことっていうのは、あなたたちの先輩たちを見てごらんなさいって、信仰の先輩として歩んでこられた皆さんを見てごらんなさいって、彼らが実践してきたこと、また彼らが教えてくれること、そのことをしっかり覚えてその信仰に習っていきなさいって、 7つのことをパウロはここで挙げています。一つ目に、まず夫を愛しなさいということを言いました。年配の人たちがそのように歩んできたんです。自分の夫を愛して、その夫を敬って尊敬して歩んできた。それを見て、あなたたちもそうしなさいって。それが神様が望んでいることだって。そしてあなたがそのように歩んでいくならば、神様あなたを祝し、あなたを用いてくださり、そしてあなたの夫も大いに祝され用いられるって。そして二つ目に、子供を愛するようにという教えをパウロは与えます。子供を愛して、子供への愛を実践するために、今から3つのことを見ます。1つ目は、子供を愛するに関して、主の愛に倣って愛しなさいって。ですから私たちは子供が何人いようと公平に愛することだし、平等に愛することです。しかも無条件で愛することです。自分の理想通りの子供だからとか、自分の言うことをよく聞く子供だからとか、自分が誇ることのできる子供だからと、だから愛し、そうでない子を愛さないというような、そういった偏った愛は主ご自身の愛ではありません。我々一人一人を同じように愛してくださった、その主の愛に倣って愛するように。二つ目に私たちが考えられることっていうのは、主の懲らしめに習うっていうことです。今愛の話をしてるんです。そうです。しかし愛を私たちが考えるときに、懲らしめも考えなきゃいけないんです。だって懲らしめも実は愛だからです。子供が罪を犯したとき、その子を愛するがゆえに、その子供たちを矯正していくことが愛だと聖書を教えます。罪を黙認するんじゃないんです。間違ったことに関しては正しくそれを矯正していかなきゃいけない。それが愛だと聖書を教えます。箴言の3章の中でソロモンはこう言いました。11節のところに、我が子よ、主の懲らしめをないがしろにするなって、その叱責を厭うな。12節には、父が可愛がる子を叱るように主は愛する者を叱るって言いました。ですから神様の愛を見たときに、神はあなたや私を愛するがゆえに、私たちが間違ったときに、罪を犯したときに、神はそれを見て見ぬふりされるかっていうと、神は必ずその罪に対して懲らしめを与えます。私たちが正しい方向に歩んでいくために、ヘブル書の12章の中にもそのことが記されています。6節のところから見てみますと、主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に無知を加えられるからであるって。主は私たちを愛するがゆえに、私たちが罪を犯したときにそのように無知を加えると御言葉が記しています。10節、そこにも、なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。11節、すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。何を言ってるかもうはっきりしてます。主ご自身が、私たちを愛してくださっている主ご自身が、我々を愛するゆえに成してくださること、私たちが神の前に罪を犯したら神は私たちを矯正なさいます。私たちを正しい方向に導こうと私たちを責められます。だから私たちも子供を愛するんであれば、子供たちが間違ったことをしているときには、私たちはそれが間違いであることをしっかりと教えて正しい方向に導くことが必要なんです。ですから愛っていうのは、 甘やかすことではないんです。愛っていうのは何でも良しとすることではないんです。わがままにさせることではないんです。それは愛ではありません。子供なんだから何をしても構わないじゃないかって、まだまだ成長段階にあるんだから何をしても構わないじゃないか。残念ながらそういうのは世の中であって、神様はそうおっしゃってない。ですからこんなふうに箴言の御言葉は私たちに教えてくれます。箴言の29章の15節のところでは、無知と叱責とは知恵を与える、わがままにさせた子は母に恥を見させると書いてます。わがままにさせた子は母に恥を見させるって。また同じ箴言の29章の21節のところにも、自分のしもべを幼い時から甘やかすと、ついには彼は手に負えないものになるなんて言ってます。確かにしもべの話です。しかし子供も同じです。幼い時から甘やかしていると、彼らが成長していた時に手に負えないものになってしまうって。残念ながらそういったケースを私たちは目にします。わがままにさせる、好きなようにさせるということは大変大きな問題を経験することになります。だってわがままというのは大きな問題なんです。わがままっていうのは自分の思い通りに振る舞うことでしょ。気ままに、欲しいままに、自分勝手に、自分の思いのままに生きるということです。このわがままっていうのは、だから子どもの時から自分の思いのままに生きることを許されてきた人は、いいです、従うことが非常に難しいんです。だって我々信仰を持った後も、神様の御心に従いたいという思いと、自分のやりたいことをしたいという、この2つの思いが我々の心の中で綱引き合ってます。子供の頃からわがままに育てられた人っていうのは、なかなかその中にあって、神様の御心に従っていくっていうこと、頭で分かってます。それが必要だって、大切だって分かってます。しかしなかなかその神の御心に従順に従っていくことが難しくて容易じゃない。ずっと自分の思いのままに生きることを許されてきたから。ある親は言います。叱ってきましたよって、悪いことした時は叱ってきたって。で、問題は叱られた子どもたちがなぜ叱られているのかをしっかり分かってたかどうかです。こういったことはしてはいけないんだって言われたときに、本当に彼らはそうなんだ、だから叱られているんだっていうことを分かったのかどうかです。私たちは神様が託してくださった子どもたちを愛します。神が託してくれたんです。私たちの私物ではなくて神のものです。だから私たちは神様の御心を、私たちはしっかり覚えて、託された子どもたちを神の御心に沿って育てていかなきゃいけない。神の御心って何か、神様のことを教えて彼らが神を愛するものとして従っていくためにです。ですから我々が子どもたちを教えていくときに、私たちは教えてあげなきゃいけないのは、ルールというものが存在し、そのルールを犯したときには必ず報いがやってくるということです。御言葉の中を見たときに、いつも私たちはそのことを教えられているんです。神様こうおっしゃったんです。私の教えに従いなさいって。従ったら祝されるし、そうでなかったら祝福が来ないって。その通りのことを我々はこの人類の歴史の中で繰り返し見てきているんです。主に従った者たちは祝され、そうでなかった者たちは主の裁きを受けてきたんです。だから私たちも子どもたちに教えなきゃいけないんです。こういうルールがありますって。こういうことしちゃいけませんって。でそれに触れたときには必ずそこに報いがあるって。そうして私たちは子どもたちに教えていくんです。わがままは罪なんだって。どんなに小さくても彼らに教えていくんです。正しいことは正しいこと、間違っていることは間違っていることと。 選択には必ず結果が伴うんだって。残念ながら私たちはそういったことを我々の周りであまり見ることがありません。本屋さんに行ってみますとたくさんの本が並んでます。子育ての本が。残念ながら神様のお言葉に基づいた子育ての本が店頭には並んでないんです。でも心配する必要ないんです。みんな持ってるんです。私たちの手にこの聖書が私たちにその知恵を与えてくれています。少なくとも私たちが今分かったことっていうのはわがままにさせてはいけないっていうんです。しっかりと教えていかなきゃいけない。彼らの間違ったことに対しては徹底して彼らが理解できるように教えていかなきゃいけないんです。強制していかなきゃいけないんです。これは過ちであること、間違いであることを教えていかなきゃいけない。だって主は私たちを愛するために我々の過ちに対してそのように教えてくださるんです。正しい方向に戻っていくようにって。それが私たちの責任だって言うんです。同時に私たちは主の御業に習うことが必要です。どういう意味かって。主イエス・キリストがこの地上にいらっしゃった時何をなさったのかって思い出してくださいます。立派な教えを説かれたって、そういうふうに皆さんおっしゃるかもしれない。でもイエス様ご自身のお言葉を聞くと主はこんなふうにおっしゃってます。主はヨハネの17章の中で6節のところに、あなたが世から取り出して私にくださった人々にあなたの御名を明らかにしましたと、こういうふうに告白しています。あなたの御名を、父なる神様の御名を明らかにしました。このようにヨハネの17章の6節で話し、同じ17章の26節のところでは私は彼らにあなたの御名を知らせましたと書いています。ヨハネの17の26です。御名を知らせたってどういうことかって、御名を明らかにしたってどういうことかって、イエス様のお名前のことを人々の前で明らかにしたのか。違います。イエス・キリストがどういうお方であるか、ごめんなさい、父なる神がどういうお方であるかっていうのをイエス・キリストは明らかにしたんです。つまりイエス様がこの地上にいらっしゃった時にイエス様がなさったことは、父なる神様という方はどんなお方なのかを明らかにしていかれたんです、ね、そうすると私たちも同じです。私たちも主のなさったことに習うならば、我々も人々の前で、我々も愛する者たちの前で私たちの神がどのようなお方であるかを明らかにしていくんです。特に今この御言葉の中では子供たちにと言っています。私たちの責任は子供たちに私たちの信じる神様がどのような神であるかを明らかにしていくわけです。神について教えなきゃいけないんです。そしてよく私たちも耳にするのは、目を開いてみたら、周りを見渡してみたら、いろんな機会にいろんなところで神様について話ができるという声を聞きます。例えば公園に行ってみたら、そこには神様の創造されたものがあふれています。そこでそれらを作りになった創造主なる神様について語ることができる。でもそのためには私たちがそういう心づもりをしていなければ、そういったことを私たちがいつも考えていなければ、その大切な神がくださった時間も無駄にしてしまいますでしょ。今日どっかに散歩に出かけるって、公園に出かけるって、どっか旅行に行くって、その瞬間瞬間私たちはいろんな見るものを通して創造主なる神様のことを伝えていくことができるんです。主イエスキリストは父なる神様のことを人々の前で明らかにしたんです。私たちの責任も皆さんの責任も同じです。あらゆる機会を通してこの神を明らかにするんです。特に神が託してくださった子どもたちの前でこの神がどんなに素晴らしい方であり、どんなに偉大なお方であるかを明らかにしていくんです。パウロもこう言ってます。使徒の働きの20章の中で20節、益になることは少しもためらわずあなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教えて、この20章の27節でも、私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからですと。つまりパウロも 出ていくところ出ていくところで何をしたのかって、人々にとって益になることを話し続けたっていうんです。なんでそんなことをしたのかって、彼らを愛するからです。まだこのイエス・キリストの救いを知らない人たちがいたら、彼らに一番益になることはこの救いの話です。ですからパウロはその救いのメッセージを語り続けたんです。この神様がどんなに偉大なお方であるかっていうのを語り続けていったんです。で、皆さん、しっかりと私たち親は託された子供たちに最も大切な創造主なる神様のことを教えていくんです。何のために作られ生かされ、そして今日が与えられているのか、しっかりとそのことを子どもたちに伝えていこうとするんです。人生の目的というものを教えていくことです。この創造主なる神を愛し、この方を喜ばせるためには何をすればよいのかを教えていくことです。それを言葉を持って、そして模範を持ってです。当たり前です。私たちは世の中と違う価値観を持って目的を持って子どもたちを育てていくんです。私たちが神様の前に立ったときに、神が私たちに託してくださったものを私たちがどのように導いてきたのか、そのことを神様は問われます。非常に厳しいことを皆さん今言わなきゃいけないんですけれども、自分に言ってます。私自身にこのことを言います。たくさんのクリスチャンホームがあります。でもその子どもたちはどこにいるんでしょう。その子どもたちは今どこで、今どこに向かってるんでしょう。ある人が、クリスチャンホームの子どもたちが一番問題だと言った人がいます。考えなきゃいけないことです。聖書は私たちに、特にこの箇所も、子どもたちを愛しなさいって言いました。で、我々子どもたちのことを愛しています。皆さん一生懸命これまでにベストだと思うことをやってきました。そしてある子どもたちは神を愛する者と成長し、ある子どもたちはあなたが愛する神様から離れてしまった。我々が今考えて、そしてもう一度吟味してみなきゃいけないのは、私たちの責任はきちんと果たしたのかどうか。言葉でもって私たちは神様の話をし、そして私たちの模範を持って彼らにこの神様のことを示してきたのか、教えてきたのかって。今ここで話を終えたら、皆さんに罪悪感だけ与えて、そして暗い気持ちで今日お帰りになるかもしれない。そんなことがあってはならないし、皆さんね、確かに我々振り返ってみたら、こうしとけばよかったとか、こういうふうにやっときゃよかったとか、いろんな後悔が立ちます。でも残念ながら私たちは過去に戻れないんです。パウロがこの年配の婦人たちや若い婦人たちに、そして最初にお話したように我々みんなに言ったことは何かって、信仰において成長しなさいって言ったんです。ということは、あなたが天に召されるまで、その時まで私たちは地上にあって、信仰の成長を神様から求められてるんです。そして過去を振り返ってみて、例えば母親として、父親として、祖母として、祖父として、どこか間違ってるところがあったとしたら、 そのことを子供たちなら子供たちの前で明らかにして、お父さん間違ってたって、お母さん間違ってた、こういうふうに育てるべきだった、聖書からそう教えられてお父さんはそうしてこなかった、許してほしいって。そしてこれからお父さんはこういうふうに生きていきたい、これからお母さんこういうふうに生きていきたい、そういうふうに私たちが告白することっていうのも何のためにしてるかって、自分が神の前に喜ばれるものになりたいからです。自分が神様の子供として成長していきたいからです。いいです、神様があなたや私に望んでるのはそこなんです。後で私たち見ていきますけど、我々は人を変えることは残念ながらできないんです。愛する子供たちであったとしても、愛する孫たちであったとしても、皆さんがどんなに頑張ったって、でも神が働くときに変わるんです。でも神様に働いていただこうとするなら、まずあなたのうちに神様によって働いていただいて、あなた自身が変えられていかないことには、どうやって神様あなたを通して御業をなされます？そっからなんです。そしてそれをあなたが実践なさるときに確実に約束できることは何か、それは神があなたを通して働きを始められます。だってイエス様をお信じになったその時から、神様あなたを主イエスキリストに似たものに変えようとしてるんでしょ。そしてあなたがそのことを望むだけじゃなくて、あなたが神の前に正しいことを選択して、そのように生きていくならば、その働きはますますあなたを通してなされていきます。あなたがイエス様に似たものに変えられれば変えられるほど、あなたは主によって用いられ続けていくわけです。そうでしょ皆さん。だからなんです、ね、過去を振り返って、そしていろんなことをこう思い浮かべて、そして自分自身にいっぱい罪悪感を背負わせて、そしてダメだったわと、失敗したわと言って、そこで立ち止まるんじゃないんです。私たちは前向かって進んでいくんです。神様に期待しながら、主よ、私はいろんな面で失敗し、いろんな面で不完全でした、そしてこれからもそうかもしれないし、そうだと私は確信する、でもあなたに喜ばれることを私はしたいし、あなたによって変えられていきたい、あなたの栄光を表すものとして私はもっと用いられていきたい、だから私をどうぞ変えていってくださいって。そして神様あなたを使っていかれます。いいです、そこに希望があるんです。希望は神なんです。その神様に私たちが全て持ってって、その神様に働いていただくまで、私たち希望なんて持つことできないです。僕らが希望を持つように努力するんじゃないんです。希望の主から希望をいただくんです。神が働いてくださるから希望を持てるんです。そんな歩みをあなたも今日から始めていくことができるでしょ。今日から母として、主が喜んでくださる母として成長する決心をして、そのように御言葉に従っていくことです。神の前に失敗したというふうに示されたら、それをオープンにして、そして正しく歩んでいくことです。それが神様が私たちに望んでいるんです。子供を愛しなさいって、彼らにとって一番大切なこの神様のことを私たちは明かしていくんです。そのためにあなたがこの神様を心から愛していること、この神様があなたにとって一番であることをあなたが示さなくて、どうやって彼らはそれを学んでいきます？口で言うこととやってることが違えば、彼らはその神様に従うことをしません。パウロは言いました、子供を愛しなさいって。3つ目に五節のところに慎深くと出てきます。節度があるとか分別があるという意味です。自制心を持つという意味です。つまりパウロはここで神の前に何が正しいかを考え、そして正しい判断をなすものとなりなさいって言っています。 どんな時でも何が神の前に正しいのか、何が神様がお喜びになることかを考えて行動できるような人になっていきなさい。箴言の17章のところでソロモンはこんなこと言っています。27節、自分の言葉を控える者は知識に富む者、心の冷静な人は英知のある者、愚か者でも黙っていれば知恵のあるものと思われ、その唇を閉じていれば悟りのあるものと思われる。箴言の17の27と28を今お読みしました。心の冷静な人は英知のある人である。また同じ箴言の15章の中でもこうあります。柔らかな答えは憤りを鎮める、ってしかし激しい言葉は怒りを引き起こすって。人からきついことを言われたとします。でもきついことを言い返せばそこに生じるのは争いです。経験なさったことありますでしょ。売り言葉に買い言葉で、私たちが感情的に何か嫌なことを言われたときに感情的に言い返してたら、そこには争い以外の何物もありません。ですから御言葉は言うんです。柔らかな答えは憤りを鎮めるって言うんです。なさったことあります？相手が怒っているときに同じように感情的になってしまったら問題解決しないです。しかしあなたが冷静に話をすることによって相手の態度が変わってくるって、ソロモンそう言ったんです。柔らかな答えは憤りを鎮める、しかし激しい言葉は怒りを引き起こすって。今私たちが見ているように一体何が正しいのか、それを判断できる人だからそういうふうに答えることができるんです。いろんな辛いことを言われたときに、私たちの肉はそれに対してこう言いなさい、ああ言いなさいと言います。しかも感情的に。でも神様の知恵をもらっている者はどういうことを言うべきなのか、またどういうふうに言うべきなのかを考えることのできる者たちです。だから同じ箴言の15章の23には、良い返事をする人には喜びがあり、慈義にかなった言葉はいかにも麗しいって書いてます。良い返事をする人に喜びがあり、慈義にかなった言葉はいかにも麗しいって、言うべきことを言うべき言い方で言うべき時に言える人、そんな人に神様は私たちを変えていってくださる。信仰の成長とともに。ですからパウロはここで慎み深くありなさいって、慎み深さにおいて成長しなさいということを言うわけです。伝道者の書の10の12のところには、知恵ある者が口にする言葉は優しく、愚かな者の唇はその身を滅ぼすって書いてます。4つ目にパウロは清潔でと言ってます。清さの話です。自分自身を清く保つだけじゃなくて、人に誘惑を与えない人になるということです。パウロはテモテ第一の手紙の2章の9節と10節のところで、同じように女も慎ましい身なりで控えめに慎深く身を飾り、派手な髪の形とか金や真珠や高価な衣服によってではなく、むしろ神を敬うと言ってる女にふさわしく、良い行いを自分の飾りとしなさいって、ね、清くあれって言うんです。誘惑を与えるような人であってはいけないって。5番目に家事に励むということが出てきます。家事に励み、皆さんのところも書いてたように、これは家という言葉と働きという言葉が合成してできた言葉です。家の中で働くということです。聖書は女性には大変な、そして非常に大きな務めが与えられてっていうことを教えています。家庭における働きです。家においての働きです。でもそれに反対する考えというのはもうこの世の中に出て何十年と経ちます。女性にも才能があります。男性よりも能力があります。だから社会に出てって、確かに能力はあります。才能もあるでしょう。決断力も優れてるかもしれない。 でも聖書はそう言ってないんです。聖書が言ってるのは、女性たちには家庭において大切な大切な務めがあるって。だってみんな知ってるように、子供を育てていくというのは大変な務めです。そしてこれほど素晴らしい働きは他にないと言えるほど、神様が素晴らしい働きを女性に与えてくれた。神が託した子供たちを御言葉に基づいて教えていくんです。彼らが神を愛する者として成長していくように教えていくんです。素晴らしい働きを神様は特に女性たちに与えてくださった。神様はさまざまな目的を持って私たちを作られました。女性には家庭という家族に大きな影響を及ぼす責任の場所を託されたんです。6番目に優しいという言葉が出てきます。正しいとか立派ななんていう、そういう意味を持った言葉です。すべての人に対して、どんな人でも例外なくすべての人に対して思いやりと憐れみを持って彼らに良いことをなしていくという話です。エペソの4章の32節のところでは、互いに親切にし心の優しい人になり、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいと書いています。親切な人になり、優しい温和な態度の話です。これは優しい人になりなさいって、しかも心の優しい人とあります。つまり同情とか憐れみを表すというのはそういう意味です。人々のことを理解する、そういうことに努力を払う人の話です。忍耐深く親切な行動を示していくということ。感情的に行動してしまうんじゃなくて、このように同情また哀れみにおいて大人として親切な行動を示していくように。そして最後に出てくるのが、夫に従順という言葉が出てきます。自分の夫に従順であるようにと諭すことができるのですって。この従順という言葉は皆さんのところにも書いていたように、何かのその権威の下に自らを置くという意味です。聖書は妻に対して夫に従っていきなさいと言います。もちろん罪が強要された場合は除いての話です。しかし世の中はそういったことをするということは、つまり自らが進んで夫の下に自分を置くなんていうのは、何かそんな生き方のように思います。またそのように世の中は言います。だってその世の中の背後に存在しているのはサタンだからです。なんでこれが大切なのかって、なんで夫に従順に従うことが必要なのか、これは神様の御心だからです。ただしこの従順っていうその御言葉に関して、教えに関して誤解しているところがあります。というのは、ある人々はこの従順というと黙従、もう黙ってただ従うと、そういうふうに思っている人がいます。あたかも奴隷であるかのように、妻も何も言ってはいけない、無言で、しかも自分の考えを持ってもいけない、そんなふうに思っている人がいます。残念ながらそれはここで教えられていることではないんです。当然女性も考え、女性も祈り、御心を求めていくんです。その話はなされるんです。しかし最終的な判断はその家庭にあって夫が決めていく、その夫の決断に従っていこうとするわけです。だから何も考えてはならない、何も言ってはならないということではないんです。二つ目に、 表面的な従順というのは確かに存在しています。表向きは従順だけれどもって、ね、このケースの場合、女性たちが一生懸命自分の夫を変えようと努力してらっしゃる。というのは、夫が変わることによって我々は幸せになるとやっぱり思ってるんです。ですから、そういう思いを持ってますから、そういう思いを持っていろんなことをしようとするんです。それもここで教えられている従順じゃないんです。またもう一つ言えるのは、こういうケースがあります。非常に夫のことを愛する妻だと思います。あまりにも愛しすぎて過保護になってしまうってケースです。例えば子供に対してもそういうのがありますでしょ。子供に対して過保護な親っていうのは、子供が失敗することを避けようと一生懸命前もっていろんなことをしようとするんです。いつまでたっても子供は学ぶことができないんです。だって失敗を通して学ぶこともあるわけです。だから夫が何か決断することに対して間違ったことをしないようにと、あまりにも干渉しすぎるゆえに前もってそういうことをしないように、一生懸命こう過保護になって、夫が失敗をしないように、苦しまないように、困らないようにって、逆に夫に代わってしてあげるって、ここで教えられているその従順というのはそういうことじゃないです。感謝のことに、クリスチャンの家庭であるならば、二人が揃って神様の御心を求めることができます。話し合うことができます。そして感謝のことに、御心というのは二人に示されていきます。もしあなたの伴侶がクリスチャンでなければ、少なくともあなたが御言葉に沿って、前回も見たように、あなたの伴侶がクリスチャンでなくても御言葉が教えるから、その教えに沿って夫に従う者として、夫を支えて、夫を誇りながら歩んでいかれることです。こういうことをパウロは具体的にここに表してくれました。というのは、ここで彼が教えた霊的に成長した者たち、また一人一人信仰者が歩んでいくためのその目標というのは、漠然としていると自分がどのように歩んでいるのか、その目標に向かってどこまで近づいているのか見ることはできません。だからパウロは非常に具体的に、どういうふうに彼自身が、神ご自身が望んでいらっしゃるのかということを明らかにしてくださった。いいです。だからこういうことを私たちは目標に生きていくんです。ここで教えられていることを私たちが実践するように、私たちは歩んでいくんです。で、なんでそれが大切なのか、最後にその目的を見てくださいます。5節の後半に出てきます。それはと記されています。結果がこの後記されています。神の言葉がそしらえるようなことのないためにですと。神の言葉がそしらえることのないためですと。そしらえることがないためだって。そしらえる、悪口を言われたり罵られたり冒涜されたりって、神様のお言葉が人々から悪口言われるような、そういった機会をあなたが与えてはならないという話ですね。皆さん、私たちは大変大きな責任を神の前に負ってるんです。私たちはこの世にあって、神様がどんなに素晴らしいお方であるかということを明かしていくんだ、見てきました。不完全な私たちでも、神様はあなたを使ってくださり、私を使ってくださり、神がどんなに偉大な方かを世の中に明かしてくださる。でもそのためには、我々一人一人どんなふうに歩んでいくのかをしっかりと吟味して、正しく歩み続けていくように、神の助けをいただきながら歩んでいかなきゃいけない。ここでパウロが言ってるのは、年配の婦人たち、ますますあなたたちは信仰者として信仰の成長を図り、このように素晴らしい模範を示していきなさいって。若い人たちも彼らの生き様を見て同じように生き、そしてこういうふうな人として成長しなさいって言いました。 でももし私たちがそういったことに反する生き方をしているならば、周りの人々がこう言うんです。彼らが語っている神様っていうのは大したことないねって。神様の言葉だと言ってるその聖書、他の本と同じじゃないって。神様によって生まれ変わったのは私たちです。だとするならば皆さん、だとするならば生まれ変わらせてくださった神様を世に明かしするものとして生かされている私たちが、その役割を十分に果たしていかなきゃいけない。だからいいですよ、神様の助けが必要なんです。私は強い信仰者ですなんて言える人はここに誰一人としません。誰一人としません。かえって私は弱い罪深い愚かな存在ですという人たちが集まっています。でそれを言わなくても神様知ってるんです。そしてこんな命令を神様は私たちに与えてくれたんです。こんな命令をあなたに与えてくれたんです。それはあなたがこのような歩みを成していくことができるし、このようなことを神様はあなたを通してなそうとしてるんです。だから私たちに必要なことは何か。神様、あなたの御心がよく分かりました。どういうことをあなたが望んでおられるかよく分かりました。私はその御心に沿って生きていきたいです。どうぞあなたの恵みを与えてくださり、助けを与えてくださり、私を変えていってくださいって、その決意を持って、その正しい選択を持って歩んでいかれることです。あなたの家族はあなたを見てます。あなたの周りの人々はあなたを見てます。あなたがどんなふうに行動するのか、あなたがどんなふうに周りの人々と接するのか、あなたが会社の人々とどんなふうに話をするのか、どんなことに興味を示すのか、どんな会話をするのか、どんなふうにあなたが生きるのかを彼らは見てるんです。それで考えるだけで私たちは恐ろしくなります。誰とも会わない方がいいんじゃないかって。でも神はあなたを世に送り出してくださるんです。神の助けとともに。だから皆さん、今日これから皆さん出ていくときに、主よ、私はあなたが望んでおられるような人になりたいです。この世にあってあなたの神様ってすごいねと、あなたの神様って素晴らしいねと、あなたが信じ教えているその聖書って素晴らしいねって、そのようなことを人々が口にするような、そのような信仰者としてあなたは神様によって用いられます。だから使ってください、私を変えてってくださいという決心を持って今日出ていかれることです。主よ、あなたが約束してくださったこと、それが私の上になりますよ。少しでもあなたに喜んでいただける、そして世にあなたの素晴らしさを明かしすることのできる信仰者として、私をこの1週間、いや今日使ってくださいって、その決心を持って歩んでください。その決心を持って今日出てってください。神様、あなたをそのように祝して用いてください。そうして私たちはイエス様にお会いする日までを過ごしていくんです。キリストの素晴らしさを証しするものとしてこの日を歩んでください。父なる神様、あなたの恵みを心から感謝いたします。私たちをその罪より救い出してくださり、あなたの子供と私たちを生まれ変わらせてくださいました。神様、どうぞ私たちがあなたの前に期待を持って、そして喜びを持って歩んでいくことができるように、主よ、どうぞこの御言葉が私たちの生き方を変えていきますように、そのためにも一人一人の心に働いてくださって、あなたが教えてくださったように この御言葉に、この御心に従って生きていきたいと決心した一人一人を神様どうぞ祝してください。そしてどうぞあなたが約束してくださったように彼らを変えてくださって、あなたの素晴らしさを証しするものとして今日あなたがお持ちくださるように、この後皆さんをご自宅にお帰りになります。明日からまた社会にあって学校にあって多くの者たちに出会います。ご近所の皆さんと接します。あなたの素晴らしさを証しするものとして、あなたがこの愛する皆さん一人一人をお使いくださいますように。主をどうぞそれぞれ強めてください。そして本当にこんな私たちを変えてくださり用いてくださるあなたに感謝をいたします。この愛する皆さんを見てに委ね、あなたの御心がなされることを信じて、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。